はい、こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
はい、今日は、
はーい、教えて、先生。
この前のね、ほら、ちくひめさんのね、こう、エロメガネ先生会はめっちゃ神回でしたけども。
じゃあ何先生？
今日はね、
カグ先生。
いや、
エロカグ先生。
文豪のね。
あ、むしろ、生とどうで言ったら、
ええ、
生の方。
あ、そっちの。
文豪ってやって座ってなんか書いてるイメージ。
あ、確かに確かに、そうですね。静、うん、まあ、静かっていうところでもあり、うん、まあ、今日はちょっと、まあ、
違う静もしかして。
まあ、もう含めて、
セクシャルの方？
まあ、恋の物語的なことです。
あ、いいですね。
いいでしょ？
いいですね。
まあ、最近なんかほら、こう、キュンとするみたいな話があんまなかったかなと思って。うん、
ギュンとしてる部分は。
そうそうそう。うん、耳鼻添いだりね。
そう。
ちょっとその、なんか野蛮な話が多かったんで、ちょっと久しぶりに。
全部あなただけどね。
そう。うちが持ってきてる。
全部ね。
そう。で、今日は、
はい、
その男女のね、
うん、
恋。
お。
でもほら、恋って必ず、こう、叶うとは限らないわけじゃないですか。うんうん、で、その、まあ、叶わぬ恋もあるわけですよ。
そうですね。
うん。
切ないですね。
そう。で、まあ、じゃあ、叶わぬ恋を、まあ、どうやって諦めるかとかね。
はい。
まあ、先人たちがどのように、うん、その自分の思いやね、恋心と向き合ってきたかっていうのを、まあ、歴史の中でね、
はい、
先人たちにね、
うん、
こう振り返ってみたらいいかなということで、
はい。
はい、今日はですね、うち周囲物語とか、今昔物語とかに入っている、うん、物語で、かつ、芥川龍之介が、芥川龍之介って地獄編とか、
うんうん、
なんか邪修文とかね、うん、その、もともとあるものから、まあ、エッセンスをね、うん、取ってきて書いてるものもあるじゃないですか。あんな感じで、好色っていう、好き色ですね。
お、なんか、エロジジイのイメージですね。
そう、みたいなね、
うん。
タイトルのやつを出してるんですけど。
はい、
まあ、これの、元ネタにもなったという、
うん、
やつをこう持っていきたいと思うんですね。
はい。
で、まず、これはまあ、平安時代なんですけれども、うん、で、主人公は男の人です。うん、で、プレイボーイのイケメンです。
おー、いいですね。
はい。彼の名前は平野貞文。これ今回、公職のところからの、中心のお話に持ってこようと思うんですけど、うん、で、この男はですね、気に入った女性には、見境なく、
うん、
手を出さずにはいられないと。
ああ、公職ですね。
公職なんですね。ね、で、まあ、この元々のね、宇治周囲物語の中では、うん、この人は兵中と呼ばれてるんですね。
うん、
兵中という色好み、求事人はさらなり、人の娘らの忍びて、見ぬはなかりけり、
うん。
だからもうね、とにかく、まあ、言うたら光源氏みたいなもんですよ。
ああ。
もうキラキラのね、
あのイケメンだしね。
そうです。スーパープレイボーイみたいな感じで、うん、まあ、ただこの平安時代はですね、まあ、男性がね、多くの恋人を持ったりとかね、
うん、
まあ、色を好むということは特に非難されるべきことでは全然なくて、うん、まあ、風流をね、介する。まあ、モテるためにはテクニック必要ですからね。
そこもちょっと光源氏っぽい。
そうです、そうです。で、なんですけど、このま、兵中、まあ、平に中って書いて兵中なんですけど、うん、まあ、突然のスランプが訪れてしまうんですよ。
ああ、色ごとの。
はい、色ごとの。うん、でですね、それは、左大臣に仕えていた女房の一人なんですけど、うん、まあ、あの子、かわいいな、みたいなね、
うん。
まあ、落としていこうか、と、うん。で、まあ、ちょっとやっていきたいと思います、って始めるんですけど。
そんな YouTuber みたいな感じなんですか
今日はちょっと左大臣に仕えている女房の、女の子と、ちょっと、やっていきたいと思います、っていう感じで始めるんですけれども、うん、
はい、
この方はですね、
うん、
全然釣れないんですね。で、まあもう文をまあ送りまくりますわな。うん、まあもちろん腕に覚えございますので、うん、まあ風流を介するね、うん、まあええ感じの手紙を書くんですけども、うん、もう一個も返事来へんと。
ああ、結構積んでですね。
だいぶです。
出てきてん、積んでる。
積んだんですよ、うん。でも普段ならですよ、もう、おって声かけたら、もう即行けるやろと、うん。文なんか送ればもうね、もうみんなが兵中様みたいな感じなんですよ。うん、
モブの人たち
が、ね。モブのね、モブの女性たちがね。うん、っていう感じなのに、うん、こんなことはもうありえないんです。
うん、
で、もう一回会っちゃえばね、普段ならよ、もう、もう虜ですよ。で、それはもう日常茶飯事なんですよ。
うん、
でも、まあ、兵中ちょっと、こういうとこあるんですけど、一回ね、ちょっと落としてしまうと、ちょっともう、ええかなみたいな。
ああ、ありがち。
ありがちなね、うん、こういうやつなんですよね。うん、ただ、このツンの人はですね、
うん、
もう今までにない手強さだと、
うん。
でも、こう、その釣れなさにですね、執着して生きてしまうんですね、もう。
うんうん、
どうして、なんだあの女。だから、
この俺様にみたいな。
そう、この俺様に、うん、面白い女。
もう出た面白い女。
面白い女の感じで、
うん、
ちょっと俺に、この俺になびかないだと、みたいな。
興味惹かれてっちゃうわけです、
ね。そうですよ。逆に興味惹かれてっちゃうんですけど、うん、ついにですね、こう雨の夜でした。
うん、
彼女はですね、兵中に会うっていうことを、まあ、承諾してくれたんですね。うん、来た。ついに。
やったーって感
じ。そう、もうこれでも一回あったら、もういけること確定してるから、勝ち確定ですわ。
平中
的には。平中はね、そう。うん、って言って、意気揚々と行くんですけど、うん、来たぞと思うんですが、うん、で、やっと会うんですよ。会って、うん、あ、じゃあちょっと、って言ったら、うん、その女の人がですね、あ、すみません、私、彰子の掛け金を下ろすのを忘れておりました。うん、少々お待ちください。うん、で、席を立って、戻らなかったんです。
うん、いなくなっちゃったんだ。
はい。だからデートでご飯行って、うん、じゃあ、そろそろ、みたいなね。じゃあ、あ、俺ちょっと、あの、ホテルのこの上の階に取ってあるんだ、みたいな話をしようというところで、あ、ちょっと、失礼、みたいな感じで。
変えられちゃったパターンだ。
そのパティーンなんですね。で、でもモテ男ですよ。うん、やのに、この女が去った部屋に、呆然と。
モテ男だけに。
モテ男だけにですよ。うん、え、は？みたいなね、うん。え、こんなことある？怒ってもいいんですよ。もう別にね、何やあいつって言ってね、うん、いいね、その辺のモブの子でね、
モブ
ね、えー、じゃあ、うん、みたいな
言いふらせばいいのにね、
そう、うん、すればいいのに、もうでもなんだあの女はこの俺にっていう、
ますます気になる、
そう、ますます気をね、気になってしまって、うん、でも生まれて初めてこんな情熱的な恋をしてるわけなんですよ。ででももう本当に釣れなくて、どうもまあもうさすがにこの恋は実のなるだろうと、うん、いうことをね、彼も感じているんですけれども、忘れようと思うんですよ。なんだ、もうあんなやつ忘れればいいじゃないかってなって、きっとね、他のモブのね、うん、あれにするんですけど、いや、ダメなんですよ。
あの子じゃなきゃやっぱり。
うん、そう、やっぱりって。っていうことで、うん、で、この子は、今回はその兵中、このモテ男兵中が、やってる名案なんですけどね。
うん、
どうすればいい？この思いをどうすればいいんやと。で、きっとですね、まあ、めちゃまあ、美しい人なんですよ。彼女も、俺と同じ人間だと。彼女の汚いところや、浅ましいところを見れば、この恋は幻滅、ね、こう幻滅して、この恋心も綺麗だろうと、思ったんですね、
うん。追い詰められてますね、
追い詰められた兵中は、うん、ある日ですね、この、まあ、宮遣いの女房の使用人がね、こう、箱を運んでたんですね。うん、何ですか、いうかね、螺鈿綴り箱みたいな雰囲気のね、
うんうんうんうん、
あいたこう、蓋がついておる箱をですね、うん、この、使用人が運んでいたところを、強奪するんですね。
箱を？
箱をね、うん。とある箱を強奪するんですよ。で、とある箱を強奪して、その中を開けたところ、うん、兵中は、気が狂いました。
何入ってたんですか？
っていうね、ことで、うん、兵中はですね、箱を盗もうとしたんですけども、うん、これはですね、当時、こう、お手洗いがね、
うん、
外とかにございませんじゃないですか。うん、で、もう、高貴なる人はですね、そういった箱の中にね、そのね、
うん、
用を足しまして、それを、まあ、使用人の人が運んで捨てに行くというスタイルなんですね。うん、そうなんです。兵中はですね、この彼女の汚いところ、浅ましいところを見ればということで、糞尿をね、
うん、
見て恋を諦めようとしたわけなんです。アイドルはトイレなんか行かないみたいな。
うん、ね、でも本当に信じてる人いたんでしょ？
ね、だからね、そういうぐらい、うん、だからもう、それを見ればね、ああ、もう、いや、あいつもねっていう、ただの人間よ、みたいな。
うん、
ただの人よ、みたいな。って思えると思ったんですけども、で、まあ、箱をね、開けて、まあ、兵中は気が狂ったんですけど、まあ、なんでかというと、まあ、その使用人が運んでるじゃないですか。うん、で使用人が持ってた箱を強奪します。もう使用人もそんなもん奪われたらね、もうどう顔向けしていいのかと、もう泣き叫ぶ使用人、うん、早めくださいみたいな。
うんこ強奪事件。
うんこ強奪事件です。女性のうんこ強奪事件で、はい。しかも、モテ男がですよ。
あの箱をって。
はい。光源氏のようなきらびやかなモテ男が、あの箱を強奪して、で、こう、中を開けたんですよ。うん、守備よくこうね、来た、やっと、俺はこの、あの女の箱を奪って。
ちょっと目的変わってきちゃった。
そうそうそう。そうね。
うん。
そしたらですよ、なんとですね、蓋を開けると、うん、第一に香ってきたのはですね、この、かぐわしいんですよ。
むしろ。
はい。うん、かぐわしい香りがしたんです。まあ、この、中に入ってる、長寿と言われるもの、うん、クローブって言われるんですけどね、うん、みたいな、のような香りがしたんです。うん、コーヒーとかでもあるじゃないですか。うん、フローラルな香りの奥に、ショコラのような甘みが出て、みたいな。
そして、
最後には、みたいなね。あの感じで、うん、で、クローブのような香りなんですよ。うん、まあ、ちなみにクローブの香りっていうのはどんなのかっていうと、バニラのような甘みの中に、スパイシーな香りが混ざった独特の香りで、重厚感があり、エキゾチックでオリエンタルな甘さを帯びています。うん、で、まあ、料理ではね、ビーフシチューとかポトフとかね、うん、ローストポークとかね、カレーとかチャイとかにね、あ、なんかこう、だから、こう、臭みを和らげるような、こう、ような、こう、あ、魅惑的な感じのね、香りで、こうなんか、こう、リフレッシュしたりとか、うん、あとちょっとこう、なんか重厚感もあるんで、で、あとなんか、防虫剤にも使われたりするような、 ちょっとこうエキゾチックなんですけど、大人のなんかこう甘さみたいな感じですかね。
大人のあなたにみ
たいな。そう。ただ、うん、今、兵中が開けた箱はですよ。うん、糞尿が入った箱なんですよ。
うんこのはずですよね。
うんこを開けたんですよ。うん、そしたら、クローブの香りがするんですよ。うん、兵中は戸惑いました、うん。中身を見ました。いやでも、見た目はね、そんなか、それっぽい感じなんですよ。
あ、それっぽい感じなんだ。
見た目はちゃんとそれっぽいんですよ。うん、でも、クローブの香りが、こう、立ち込めてくるんですよ。うん、で、彼は、鼻を近づけます。そうすると、やはり、この、香、お香のね、香りなんですよ、うん。で、そこに溜まってる水があるんですけども、うん、まあ、あるじゃないですか。ね。こう、糞尿ですからね。溜まった水も、もう香水の香りなんですよ。
うん、
彼は、それをすすぎました。
早いな、行動が。
彼もね、テイスティングで確認したんですよ。
まあ、実際やってみないとね、
わかりませんから、わかりませんからね。うん、でも、やっぱり、香水の香りなんです。うん、てか、もう香水そのものなんですよ。うん、で、彼は、意を決して、うん、その、身の方ですね。身の方を、一口、口に含んでみたんですね。
食ったー。
食ったんですけれども、
か
これは、この、香料の、まさにこれ、お香なんですよ。だから、あれ人間のね、汚いところを見て、こう、諦めようとしたのにも関わらずですよ。あれ俺が、天女に恋をしてたのかみたいな、もうあの、わけのわからん感じになってしまったんです
ね。テンションがもう。
テンションが
もう。ぐちゃぐちゃ。
もうでも、もう、食ってもうてますからね。
そうね。
はい。自分も、言ってもうてるんで、うん。でも、あの、まさに、こう、盗んできたものは、うん、もう、長寿なんですよ。
うん、
あれやっぱり彼女は、うんこなんかしないんだ。ああってなって、うん、彼は、床に伏せて。
あ、そう。倒れちゃった。
死にましたね。あの、よくあの、平安時代とかにある、教師、不死系の感じで ね、うん。あの、もう、おかしな。
天皇がよくやるやつ、
ね。アテナとかがよくね、お隠れになってしまうような、うん、あの、あれのことが、うん、あの、彼にも起こってしまった、と。いうのが、この、あの、宇治水物語の、うん。で、まあ、ただですね、これはあの、もう皆さんもわかると思うんですけど、うん、まあ、彼はね、もう、あの、頭おかしなってもうたんですけど、うん、で、まあ、でも彼はね、わかったんですよ。でもあの、これは、彼女が1枚も2枚も上手なんだ。うん、彼女はもう、わかってたんだ、うん。俺が、うんこを盗むことを。
変態だ
ってこと。そうそう、変態だということを見抜いていたんだと、と、うん、いうことが、わかって、うん、で、あの、しかもこのですね、身の部分はですね、香を炊き込んだ山芋に甘味料をつけて、こねまして、
うん、
でそれを、あの、こう、ひょうたんのようなね、軸に入れまして、うん、あの、もう作ったという。
ちゃんと。
だいぶしっかりしてますよ。うん、ただですね、やはり、こう、これはね、作れるよ。でも、一体誰が、このあいつがね、兵中は私のことを諦めておらぬだろうと。きっと私の糞尿を盗みに来るに違いございませんと、いうことをやって予想がつくんやと、
うん。
で、それも怖くなったんですよ、兵中は。その、ああ、天女、ええー、いや、そんなわけない。そんなわけないけど、そんなこと思う？俺が糞尿を盗むって思う？みたいな。
頭いいのか何なのか。
そう。
怖い女。
そう、だから怖すぎて、うん、で、どういうこと？でも、彼女に会いたい！
ぐちゃぐちゃぐちゃ。
もうだからもう、心がもうめちゃくちゃに破壊されてしまったんですよ。で、会いたい、でも、どうすればいい？ってなって、うん、もうこの王道のね、末。
悶熱王道
の、ね。そう、悶熱王道の末、男について死ぬというね、経過を辿ったというのが、この話なんですよ。
ああ。学ぶところがあるように見えてない。
そうなんです。諦めたい恋の場合には、うん、もう。
真似もできない。
そう。こう、盗めた、
うん。
でも、トイレをね、覗いて解決するものでもございませんというね。うん、
そして、食ってみろっていう話です
ね。そうです。まあ、でも、食えば、わかるんです、うん。食えばね。
食えばわかる。
食えばわかる。だから、やってみればわかるってことなんですけども。
うん、
で、まあ、兵中はね、この、あの、盗んだ上でね、まあ、ついにね、分かったんですけど、ただまあ彼の場合は、諦められたかというと、まあ、諦められてないような気もしますけど。
うん、まあなぜ死んじゃってるし
ね。そうですね。うん、まあ、心はめちゃくちゃになりましたけれども。ただこれをですね、宇治水物語とかって変な話多いんですけど、
うん
う
ん、
ね、うちが何回も話してる大根の神様の話は、
ね。かわいいやつね。
かわいいやつがね、うん、わけのわからない話も多いんですけど、これさ、何？みたいな。どうした？この、巻30第1話の、
うん、
この話の、これもう何をどうすればいいのかもう全くわからないんですけども、うん、 で、ちなみにここに勤めてた、この、左大臣は、
うん、
これ藤原時平なんですよ。
うんうんうん、
これはです、北の天神の縁起絵巻に出てきてたやつですね。まさに菅原道真が、
うん、
怨霊と化してね、襲った時にも、居合わせたあの人の時代の話なんですけど、うんうん、そんなね、怨霊に怯えて、どうしようとか言ってるさなか、こいつは恋心の中、うんこを盗み。
器用だね。
そうですね、うん。テイスティングするということをやってくれたという、うん、っていう話なんですけど、まあ、これ、ちょうど、なんかトイレの話を思い出して、
うん、
まあ、今年ね、パリの話でも、ね、トイレの話してましたけど、
これ新年からクソの話だ。割とこれ新年。
確かに。
割と多分、ね、そうや、今年頭の方に配信だ
った。やばいやばい。そうでしたね、うん。こっちはなんかもうね、こう、年の終わりにみたいな。
そう。
一発かましたろかぐらいの感じで持ってきましたけど。
新年に回りますからね。
わ、完全に忘れてましたね。
うん。やつ、うん、まあまあ。
そう、年の初めからね。まあでも逆にみたいな
ね。攻めてますもんね。
うん、逆にみたいなとこありますから ね。ほら、ねな、これ。
運がつくみたいな、
ね。あ、運がつくみたいな。ああ、そういう感じでね。まさにそういうことを言いたかったんですよ。
うん、そう、そうですね。本当
本当
本当
みたいな話なんですけど、うん、ただこのね、ディテールがうち結構好きで、
うん、
これうちね、この話読んだのね、小学生ぐらいの時やったと思うんですよ。
うん
うん。その時は意味わかんなかったですね。どうして、そこまで、うん、その、恋を諦めきれないからの、うんこ盗む。
うん、
その、どう、そうはならんやろ。
うん、
そうはならんやろしかないじゃないですか。うん、しかもこの持てへんやつじゃないですよ。
うん、あ、ね、持て持てですもんね。
持てへんやつが、どうしても、こう、振り向いてほしくてストーカーになるとかは、なんかわかるじゃないですか。
うん、
もう、これでもいいみたいなね、
うん。
ちゃうんですよ。もう、女なんかはべらそうでいるんですよ。
うん、
にもかかわらず、この人はこのね、これにもう心をね、もう、それしか考えられへんぐらい、もう夢中になってしまって、で、最終的に、この、甲が差し込めるね、
うん、
箱を盗み、これね、結構ディテールが細かくてね、
うん、
箱を開けるじゃないですか、うん。この、薄いね、液体が半分ぐらい入ってるんですよ。リアルですね。
うん、リアルですね。
ねえ、そこに、親指ほどの大きさの、キグロバンダものが、
3
つほど浮かんでおりましたという。う
ん、超、なんか想像しちゃ、
やめて。そうなんですよ。嫌でしょ、なんかで
も、ね。こんなの脳みそに残したくなる。
確かに。
これが、だから、今年の締めになっちゃう可能性あるからね。
そういうことですね。これが、皆さんの、この。
で、皆さんには信念ですよ、だってこれ。
やべえ。
恐ろしいことです。
ねえ。いやいやいや、このね、これでなんか言わなくてもいいかなと思ったんですけど、うん、ちょっとなんかリアルすぎるんで。
うん、
でもなんか、すごい描写を細かくしてあるんで。
まあね。
これ何このなんか、よく思いついたな、みたいなね。山芋とかね。レシピまで載ってるんですよ。
あとね、これで思い出したんですけど、
はい、
前に、ちょっとゲイの話したじゃないですか。
あ、はいはい。
あの時に、やっぱりその、うん、クローブ、
あ、
長寿、
はい、
をその、下剤みたいな感じにして使って、最初に全部、チゴのお尻の中をきれいにしておいて、そこにズドンっていう感じに、
あ、ズドンって感じ
に、ズドンっていう感じに、僧侶がいたすっていう、そういった、ね、印象のあるクローブ。
なるほど、うん、だからかもね。
だからかもね。
匂い消しみたいなとこもそうですし。
うん、そうそうそう。
ああ、うん、もしかしてメジャーな。
まあ、平安時代にはメジャーな。
あれやったのかもしれないですね。
匂い消しといえばクローブ。
うんうんうん。で、よりね、そこが。はあ、なんかそれの関連性も見出されてね、とってもね。ね
とってもね、ためになるラジオですよ。
ね、そうですね。
来年もね。
ま、ね。ということで、まあ、今回は、ちょっとほら、さらっとね、
うん、
なんかこうライトの話もあった方がいいかなと思って。
あ。
ちょっと耳鼻先とかでね、結構こうね、去年とかね。
A さん的にはだからちょっと、ね、お口直し
した。お口直し、そうそうそう。
つもりだったんでしょ？
おっしゃる通りです。うん、耳鼻先で結構ね、なんかこう、えぐい話がこう、繋がっちゃって。
完璧だと思ってんでしょ、これで。
これ完全に皆さんのお気持ちがこう、リセットされて、うん、あ、なんか耳鼻先でうーってなってたけど、なんかね、最後にハーブティーを飲んだかのような。
新年一発目ですけどね。
長寿だけにみたいなね、
うん。ハーブティーね。
ハーブティーをね、うん、飲んだ時のような爽やかさでね。
はい。
これでこう、一旦こう、ね、お口直しも済んで、うん、まあ、ここからまたね、新しい気持ちでみたいな。
また、地獄の今年一年間の。
ええー、こうね。
トンチキな。
トンチキなね、うん、テーマをまたこう展開していけるんじゃないかな、ということで。
はい。
もうさっぱりとしたね、デザートのようなね。
デザートの長寿がね。
うん、だからほら、
ハーブでね。
ラブストーリーやったし。
あ、そうですね。
うん、ハーブとか出てきたし。
片思いだけどね。
そうそうそう、うん。ね、でもちょっとほらね、キュンとするみたいな感じでね。っていうような感じでね。
はい。
はい。ちょっと、ちょっとしたね、小話みたいな感じでしたけれども。うん、
はい、
はい。
うん、小話おっさんだからね。おっさん。 言わなきゃいい。
お後がよろしいようで、ちくめさんが締めてくれたんで、
はい。
はい。今日はこんな感じで、ありがとうございました。
ありがとうございます。口が。
ありがとうございました。
ありがとうございました。